座席に少し制約がありますけれども、お許しください。主の恵みに制限はありませんので、心いっぱい主を賛美いたしましょう。今主は招いて言われます。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。ご着席ください。司会者がお祈りを捧げます。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。愛する天の父なる神様、あなたは大いなる神です。私たちを作られたお方、愛をもって養い導いてくださる牧者です。私たちはあなたなくしては生きられない愚かで弱い牧の羊です。全く主のものです。あなたは憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く、その慈しみに限りはありません。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならないと。主よ、この朝喜びと感謝を持って礼拝を捧げます。この礼拝こそが主に仕える私たちの最大の奉仕です。そして礼拝は、私は主のものですと献身の表明です。今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように。あなたの御言葉に、御言葉を聞くだけにとどまらず、御言葉に応答して御言葉に生きることができますように、主を導いてください。この朝建てられています説教者と、また各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続いて主の祈りです。賛美歌93、5の A、 主の祈り A。 賛美歌93、5の A をお開きください。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国
国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
詩編を購読します。今朝の箇所は詩編19編1節から15節、賛美歌の後ろから開いていただきまして、賛美歌の20ページ、展示の購読詩編は47ページになります。賛美歌の後ろから開いていただきまして、20ページ、購読詩編19編の1節から15節です。二文字上がっているところは司会者が読みます。二文字下がっているところは皆様ご一緒に唱和してください。最後のゴシックの太文字のところは皆様と司会者が一緒に唱和をいたします。それでは詩編19編1節から15節を購読いたします。指揮者によって賛歌ダビデの詩。天は神の栄光を物語。
大空は御手の技を示す。
昼は昼に語り伝え、
夜は夜に指揮を送る。
話すことも語ることもなく、
声は聞こえなくても、
その響きは全地に、
その言葉は世界の果てに向かう。
そこに神は太陽の幕屋を設けられた。勇士が喜び勇んで道を走るように、
天の果てを入れ立ち、
天の果てを目指していく。
その熱から触れるものはない。
主の律法は完全で魂を生き返らせ、
主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。
主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主への恐れは清くいつまでも続き、
主の裁きはまことでことごとく正しい。
金に勝り多くの純金に勝って望ましく、
蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。
あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、
それらを守って大きな報いを受けます。
知らずに犯した過ち、隠れた罪から、
どうか私を清めてください。
あなたのしもべをおごりから引き離し、
支配されないようにしてください。
そうすれば思い背きの罪から清められ、
私は完全になるでしょう。
どうか私の口の言葉が御胸にかない、
心の思いが御前に生まれますように。
ご一緒に。主よ、私の岩、私の贖い主よ。アーメン。それでは、はじめに峰さんにお祈りを捧げていただきます。
主よ、私の岩、私の救い主よと、天の父なる神様、皆をあがめて感謝を申し上げます。この地にまた再び礼拝に招いてくださっていることを感謝を申し上げます。また今日は花の日ですが、訪問はされないとお伺いしましたが、その地にあってここ礼拝に集うものと同じ恵みを分け与えてくださるようにお願い申し上げます。この不安な中ですが、あなたがしっかり守ってくださるようにお願いいたします。また司会者、総楽者、その他奉仕者の方を最後まで支え導いてください。また川崎先生を聖霊の油で満たして、この時ではなくてはならないメッセージを存分に語らしめるようにしてください。また不自由な中におられる方もあなたが帰り見てくださるようにお願いいたします。この礼拝を感謝し、最初から終わりまであなたの御手に委ね、 尊き主イエス・キリストの御名によって一言お祈りいたします。
アーメン。それでは皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はエフェソの信徒への手紙5章21節から33節。エフェソの信徒への手紙5章21節から33節になります。新約聖書の358ページ新約聖書の358ページです。点字聖書は50ページ点字聖書は50ページになります。エフェソの信徒への手紙5章21節から33節です。
では聖書を朗読いたします。キリストに対する恐れをもって互いに仕え合いなさい。妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また、教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように、妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって、教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つのない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。我が身を憎んだ者は一人もおらず、かえってキリストが教会になさったように我が身を養いいたわるものです。私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよあなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1a です。賛美歌 93:4-1a です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえに、賢いより至りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、 罪のを許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
そのままで賛美します。賛美歌361番、この世は皆、賛美歌361番を共に賛美しましょう。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教キリストへの恐れを持ってと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。とこしえの愛をもって私たちを愛し、変わることのない慈しみを注ぎ続けておってくださる主なる神様、あなたのご召集のもとにこの朝も集められ、礼拝を捧げるこの恵みと特権に預かっておりますことを改めて感謝をいたします。あなたは私たちの救いを全うさせてくださるために、今も取りなし続け導き続けておってくださることを覚えまして、ただ皆をあがめます。老いも若きも、求めている方々も、信仰の一歩を歩み出そうとしている方も、信仰生活を歩み続けていらっしゃる方々も、今しかが 谷川のもとで水を慕い求めるように、乾く思いを持って主ご自身の救いと御言葉を慕い求めます。この朝、自ら点検をいただくような時でもございます。過ぎました日々を通して主を信頼して祈ることに乏しいものでなかったか、主の十字架と復活の上に許され、生かされ、永遠の今を生かされていることに喜びがあったか、主を愛し、家族また隣人を愛し、教会を愛し、互いに愛することにおいて貧しいものでなかったか、今見舞いに問いかけを受けております。また祈りつつ礼拝を捧げております。どうぞ憐れんでください。続けて祈ります。毎週のようには毎日のように祈りますが、感染症による痛みと苦しみにある方々をどうぞ癒し、回復へと向かせてください。今主の守りがあることも感謝します。このために医療に従事していらっしゃる方々、行政に携わっていらっしゃる方々、いろんな形で社会に働きかけていらっしゃる方々、どうぞ支えてください。またこれ以上蔓延することをとどめてくださいますように。また私たちの群れの中にも病との戦いの中にある方がいらっしゃいます。年老いてここに来会できなくなった方々もいらっしゃいます。これらの方々に主の恵みによる支えと守りと癒しと回復の御業がなされますように。花の日を覚えての礼拝でありますが、あなたの神主はあなたの手の技すべてを祝福し、この広大な荒野の旅路を見守ってくださったと古の聖徒が叫びました、祈りました。今私たちも見守り続けてくださる神に祈ります。この御言葉をもって病床にあらゆる方々にお手紙を届けておりますが、お一人お一人を励ましてください。またこの朝もジュニアヤングの礼拝、教会学校の礼拝が開かれておりますが、教師や幼子や学生たちがいろんな形で公務に携わっていらっしゃる方々に花の日にちなんだお手紙をお届けいたします。祝して用いてください。祈りを聞きた申しよ、言い尽くせない感謝とともにこの願いをお一人お一人の祈りに心合わせて、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。恐れるな、この言葉を聖書の中に皆さん何回聞くことでしょうか。旧約聖書はもちろん、皆さんクリスマスのあの事実の中にも、あのクリスマスの出来事を聞いた人々が恐れるなという言葉を何回も聞き続けました。聖書のあちらこちらにまるで散りばめるかのようにこの言葉がございます。人は思いもよらない不遇といいますか、そうした出来事に遭遇すると恐れます。また私たちは時に愛を失うのではないだろうかという恐れを抱くこともあります。時に人の評価を恐れます。聖書の中にもう今いちいち開けませんが、そういう箇所あるんですね。また人は死という現実を恐れるのも事実です。聖書を読んでいきますと、あ、その原因が何であったかというと、神に対する罪であったということを気づくと、罪に対する恐れがを抱きます。そして私たちに聖書は恐れるな、恐れるなと呼びかけています。愛に満ちていらっしゃる神様はこの言葉をかけ続けておってくださいます。そして恐れる者たちに今度は別の恐れを与えてくださるんです。私たちが用いています聖書は、あの異形の異ということで恐れを表します。今日の21節もそうですね。イエス様に対する異形の恐れを抱くときに、恐怖の恐れるなという恐れを克服させてくださる、新しい
歩みへと導き出してくださる。言葉を変えれば、愛の主キリストに対する恐れ、畏敬の恐れは恐怖の恐れを、まあ、征服してくださると言いましょうか。これがクリスチャンと言われるものの歩みであります。ちょっと言葉上のことを言いますが、畏敬のこの恐れと恐怖の恐れは聖書は あちらこちら用います。全く同じ言葉を使っています。そしてその言葉が人と人との関係に使われるときには敬うという言葉が用いられます。今日の読んだ箇所にもう一箇所33節に出てくるのはそうなんです。妻は夫を敬いなさいと、この敬うというのも同じ言葉を使って、名詞か動詞かの違いがありますが、そのことを覚えなら今日二十節のお言葉を辛抱中心して、どうも今日の箇所結婚式で読まれるところだなとか、いろいろこう思いを馳せながら読まれた方もあると思うんですが、大事なのは二十節なの。もう一度二十節見ますと、キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。ちょっと時間があまりないのでもっと詳しく語りたいところですが、以前私たちが使っていた口語訳聖書は21節は20節の後についてたんです。本来やっぱり22節以降の中心になる言葉です。いい言葉だと思うんですが、実はこの21節は今日読んだ5章の33節までじゃなくて、6章に入りますと子と親の関係、また5節になりますと奴隷と主人の関係、全部に関わるところの中心となるお言葉なの。互いに使い合いなさい。さて見てまいりましょう。今日の聖書の箇所からですが、教会が誕生しまして、これで私たちに今聖書が言葉が残す、神の御言葉が残されていますが、この新しい新約の時代に入りますと、ユダヤ人、神に選ばれたユダヤ人、そしてそれ以外の異邦人、また社会の状況の中で所有するものとそうでないもの、支配するものと支配されるもの、強い立場のものと弱い立場のもの、やっぱり社会にはさまざまありました。そしていろんな関係がある中で、教会においてはキリストイエスにおいて一つの体とされて、キリストにあって兄弟姉妹なんだということを、このエフェソの信徒の手紙はずっと最初から語っている。どういう立場であろうが一つの体に結ばれて兄弟姉妹なんだ。ところが現実はこの世のそうした社会の仕組みのものがいつの間にか忍び寄ってくる。そうすると教会はこうなんですよと言っても、その秩序といいますか、本来神様が喜ばれるあり方が壊されてしまいやすい傾向がありました。特に妻と夫の関係においてそうだったというんです。それですが今日最初に出てまいります。どこまでも教会は、そしてキリスト様にあってはキリストの体にあって一つとされて、その恵みの中に、秩序の中に生き続ける私たちですが、一番身近なこととして妻と夫の関係において、どうも妻に対しては、当時の社会がそうだったんですが、夫に対して隷属するというその社会の風潮が教会の中にも忍び込み、まあ、そういう危険性があったことに対してパウロを通して書かしめた今日の箇所なんですね。いや、そんなことは今の時代はありませんよ。妻と夫対等なパートナーです、うん、まあこの話、この子を言うと皆さんそう思われるでしょう。ところが、まあ、ところがと言いますか、残念なんですけど、やっぱりそう赤裸々に申し上げますけれども、今日の社会においてですよ、夫が暴力的に妻を支配するというドメスティックバイオレンスというのはやっぱり現実ありますよね。いろんな問題は過去の問題ではないはずなんです。いや、ある方が言いました。男性の性格の弱いところは、まあ、妻を愛し貫くようにして使えることができないことだ。女性は、妻となる女性の弱さは、一生かけて妻を、夫を
尊敬して使えることができないところにあるんだといった人があります。ちょっとこう以前の自分、いや今でもそういうとこちょっとにょくらって出てくることあるなと思う。そうした過去のことだけによって私たちのそういう思いがこう忍び寄ってくるときに、もう一度この聖書の言葉の中にどう語っているか。二重に説明しますと、妻たちよ、最初妻たちよと、ある意味では夫との比較ですが、弱い立場にいらっしゃる方から最初書いてあるかと思うんですが、二重に説明しますと、妻たちを主に使えるように自分の夫に使えなさいとあります。この22節まで読みますとね、時にこういうふうにこう理解する向きがある。キリストに使えるように徹底して従順で、妻は夫への服従が求められている。私はクリスチャンになって間もない頃、儒教的な背景で育ったものですが、そういう思いでここを読んでました。案外今も教会の中にそんな思いがあるかもしれません。この箇所だけ読んだら そうでしょう。今日男性の何人かの方がしめしめと思って読んでらっしゃるかもね。しかし最初に見ました21節が中心の御言葉な、互いに使い合いなさいなんです。互いに使い合いなさい、これは妻にも夫にも言われています。それだったら夫も妻に使え、主に使えるように夫も妻に使いなさいと、なぜ書いてくれないんですかと言いたくなるところですが、そこには愛との関係でこう語られています。主に使えるように、これが基準なんです。なぜ主に使えるんでしょう。主というのはイエス・キリストですね。イエス・キリストが私たち一人一人に、いやもうず全ての人のためにご自身の命を惜しまずに、私たちを愛するがゆえに与え切ってくださった。使えられるためではなくて、主はイエス様を私たちに使えるために愛し抜いて私たちに使えてくださった。これが根幹にあるんです。その主に使えるように、妻よ自分の夫に使いなさい。ということは、25節ぐらいまでまとめて一気に言いますけれども、まずここにはですね、キリスト様との教会との関係そうだろうと言っています。イエス様は教会を愛し、使えてくださったんです。愛して使えてくださった。教会も、そして教会に属する私たち、つながる私たちという人にも、その主の愛に感謝を持って喜びを持って、主がそのように愛し使えてくださったのですから、それに応えるかのようにして私たちも使えるんだ。これは実は教会の姿であり、キリストの姿であります。しかもいやいやではなくて、ああ主がそのようにまでしてくださった、感謝を抱いてそうさせていただくんですね。実はこの関係が夫と妻との関係なんですよと言っています。キリスト様が愛し教会が使える、夫が愛し妻は使える、それだけを言ってしまうと勘違いする。愛する役目と使える役目は別々ではない。愛するがゆえに使える、その愛に応えて使えるという、この関係、互いに使い合いなさい。もう一度言いますね。イエス様は私たちを愛し抜いて、ご自身を捨てて十字架の死に至るまで徹底的に私たちのために愛を注いで、命を投げ出してくださって、身代わりの死を遂げてくださった。すべてを投げ出してくださったご愛、そして徹底して使えてくださった。その覚までしてくださったイエス様に、主に仕えるように、妻はその愛に応答して仕え、夫は愛するがゆえに仕えるということなんです。 ですから今日読んだところの22節以降、何々のように、何々のように、何々のようにと何回も書いています。どうぞもう一度言いますが、夫は妻を愛するんだ、だから使えなくてもよいんじゃないです。愛すると使えるわ、一体な。そうでないとキリスト様内を勘違いしてしまうことになります。こうして妻と夫はキリストの愛に対する深い感謝と信頼を抱きつつ、恐れを敬う畏敬の念を持って互いに仕え合う、そのことを語っております。ですから33節見てください。いずれにせよあなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい、妻は夫を敬いなさいとあります。さて今日このところで妻と夫のことともにキリスト様と教会のことを語りつつですよ、そのキリスト様にあって教会は一つの体とされている。一つの体とされているのは妻も夫もそこに結び合わされて、そこに加えられているわけです。加えられようとするわけですね。ですからそのキリスト様の体一体とされたそのところに連なる私たち一人一人はまた互いに使い合うものだということを語っているのであります。妻と夫のことを語りつつ、教会こそそこに連なるお互いキリストとの関係についても語っているわけですね。イエス・キリスト様によって私たち一人一人は、教会は罪が許され、主のものとされ、あなたは聖なるものだよとおっしゃってくださり、日々にイエス・キリストの十字架の血潮によって、御言葉によって清められ続ける生涯を歩まさせてくださる。そしてお互いが一つとされて栄光に輝く教会をご自分の前に立たせる、そのことをそこまで導いてくださる、そのお互いがまた使い合うわけです。それが一つの体にされたものの姿であります。ですからお互い一人一人はキリストの体のそのつながっている一人一人はですね、自分のためだけに存在しているんじゃないです。自己目的のためだけに生きているわけじゃない、互いに使い合うという形で一つの体を作り上げているんですね。それぞれの立場で、もしですよ、私たちの体の一部が自分のためだけに、この一部分のためだけに自分のことだけを大きく膨らませる、その目的のためだけにもしあるとするならば、それは神の心に御旨にそぐわないのであります。不健全であります。キリストがそうなさったようにと26節にありますが、互いに使い合うその関係こそ教会の本来の姿ですよ。そのように妻と夫もと言っているんです。ですから私たちはご自身の命を与えて捧げ切ってくださったイエス・キリスト様のそのご愛に応えて、キリストへの恐れを持って互いに使い合うことを進めているのですね。キリストからなる教会、そして妻と夫、私たちのこの日本イエス・キリスト教団の神戸中央教会、長い歴史を踏んできましたけれども、ずっとたどっていくとですね、明治の23年といいますけど、1890年に英国から来られた、時々言いますね、初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、バークエ・フォエル・バクストンという先生、一個がですね、神戸に来て、そして山陰の松江の方で伝道を始められて、その辺りがずっと今まで脈々と受け継がれてきました。関西摂政神学校も、そして大きな働きの中で、教職者養成のために建てられている神学校でありますが、このバクストン先生という方があるところでこうおっしゃっていらっしゃるんです。私たちがこの地上にあって、 いずれあの楽園パラダイスのそのところで過ごすことをあの許しておってくださる。あの十字架にかかった一人の犯罪人の人に向かって、今日あなた私と一緒に楽園パラダイスにいるよとおっしゃったあの言葉ですが、それの前味を味わうことができるのが地上においてありますよと言ってらっしゃるところがある。二つあるとおっしゃってる。一つはキリストの体なる教会において互いに使い合って使い合うというのは礼拝の姿でもあるんです。英語圏の方はあの礼拝のことをモーニングスラビッシュと言うんですね。喫茶店のことじゃないですよ。朝の礼拝スラビッシュの使える礼拝なんですが、まさにあの誠実の死の日の礼拝こそパラダイスの前味を味わうところだとおっしゃいました。それもう一つ、キリストに結ばれている妻と夫家庭がパラダイスの前味を経験するところだ。私はそのバクストンの一文を読んだときに無理だよと思ったときあるんです。そんな理想的にいきませんよ。ああそのときに聖書のお言葉にあるように初めの愛を失っていないかなといつも自分を振り返るんです。そのときに今日私説教の備えをしているときに、ああここで語っていることを語る必要があるぞと導かれたのはもう一箇所あるんです。エフェソの信徒の手紙はただ一つですね。コリントの信徒の手紙のようにコリントの信徒の手紙1、コリントの信徒の手紙2なんてないんです。ですからエフェソの信徒の手紙1、エフェソの信徒の手紙2はないんですが、もう一箇所エフェソの信徒の方々に送り届けられた手紙文 あるんです。手紙というか送られた文章は、あの聖書をお持ちの方はもし一緒に開いてくだされば嬉しいんですが、あの聖書の一番最後にヨハネの黙示録、これはヨハネ、使徒ヨハネが幻の中で啓示の中で書いた一文ですが、あのヨハネの黙示録の2章の1節から7節をあのプリントでもらっていらっしゃる方はちょっとお聞きください。隣の方と密になってはいけませんが一緒に 見合わせてくださったらいいんですが、ヨハネの黙示録のこの2章にですね、7つの教会、当時の7つの教会、小アジアにあった7つの教会にあの語っている、その中でエフェソが一番最初に出てくる。まあこれは当時のエフェソの教会のことでもありますでしょうし、諸教会のことだと言ってもいいと思うんですが、このエフェソのヨハネの黙示録のこの2章の1節以降、この黙示録は今日読みましたエフェソの信徒への手紙が書かれてから約30年後に書かれたというものです。30年経ったあのエフェソの教会、非常に熱心な、大きな迫害や困難を覚える中にあっても、エフェソの教会の人たちは忠実に忍耐を持って歩んでいた、このことを褒め言葉を3節と4節で語っています。ちょっと読んでおきましょうね。ちょっといいですね。3節、2章の3節、あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し疲れ果てることがなかった、もうどんなことあっても忠実だったと。4節見てください。しかしあなたに言うべきことがある、あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。5節だからどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ、もし悔い改めなければぬたん。これは今日読んだエフェソの信徒の手紙が書かれて、エフェソの教会の人々、ああそうだ、死を恐れを敬い互いに使い合って夫と妻の間の愛の上にこのようにしていくべきだということを聞いていて生きていたんですが、いつの間にか初めの頃の愛から離れてしまった。どこからそうなったか思い出しなさい、悔い改めて初めの頃に立ち返りなさい。これはこの当時のエフェソの教会だけに語られたお言葉だろうか。私たちは毎週毎週聖書の言葉を聞き、聖書を読み、あ、そうだ、でもいつの間にか初めの頃の愛から離れてしまった。これは今日の私たちへの問いかけでもあります。信仰生活が長くなってまいりますと、今さらそんなこと言われたって、いや、かくいう私はそう思うから言うんです。ふっとその思いが出てくるとき、 信仰生活が長いとその経歴がプライドとなってそうすることを気づいていてもそうさせない何か妨げとなるものがある。妻と夫のお互いにおいて、いや私たちキリストの体なる教会のこのつながっている私たち一人一人のお互いにおいて、もう一度初めの愛に立ち戻ってごらん、やり直してごらん、時にそういうお声を聞くんです。主はこの朝もそのように招いていらっしゃる。キリストに対する恐れの心を持って今示してくださること、私も含めまして主の前に応答させていただきましょう。キリストに対する恐れの心を持って互いに仕えなさい。ご家庭の中で、教会の中で、互いの中でお祈りいたしましょう。愛の限りを尽くされる主を感謝いたします。十字架と復活の御業をもってあなたは救いを全うしてくださいました。核まで愛して謙遜の限りを尽くしてあなたは使い取ってくださいます。この愛から離れません。主を恐れる病、主に使えるようにして妻に夫に互いに使い合う恵みに富ませてください。そうした中から私たちの家庭をまた教会をさらに豊かに作り上げ続けてくださるように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に祈りを捧げましょう。
で1分間祈りましょう。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝の祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌505番歩ませてください。賛美歌505番をともに賛美出しましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを長部さんに捧げていただきます。
愛します天のお父様、今日の礼拝の恵みを感謝いたします。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。主よ、今日御言葉の中で本当にどの愛を持って何を持って使い合うのかということを示されました。本当にイエス様、イエス・キリストが私たちのためにとことんまで愛してくださった、その愛を持って私たちが互いに愛し合うことができますように、主をどうか導いてください。それぞれ教会において、また家庭において、私たちがお互いに愛し合う、そしてお互いに支え合うことができますように、私たち一人一人を強めてください。余裕がなければ本当になかなかお互いのことが、配慮することができなくなったりすることもございます。しかし主よ、あなたが私たちの心の中に住んでください。あなたの愛を持ってお互い接することができますように導いてください。今からあなたのからお預かりしたものを主よ、献金いたしますけれども、行く場合にも増してあなたのご聖戦にお使いくださいますように、またこの状況が少しでも良くなりますように、新型感染症が少しでも本当に、普通の生活に戻ることができますように、主よどうか導いてください。感謝いたします。一切すべてをなでましてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
皆様お座りください。報告がございます。